この番組は私たち新人声優の2人、さやかとプッティがお届けする明るく自由な番組です。どんな話が飛び出すのか、どんなことが起こるのか、私たち2人も時々のびっくり箱のようなラジオをお届けしていきたいと思っております。よろしくお願いします。
この放送はインターネットラジオ局ビフリネットよりお送りしております。
さあ、ついに80回目来ましたよ。
あー、すごい。あと20回、
あと20回で100回。
やばいね、100回記念やんないとね。
本当だ、20回だとどのぐらい。あと、
あ、でも結構先じゃない。
先か。
1ヶ月に2個ずつでしょ。
うん、
だと10ヶ月。
あ、
まだ1年
ある。まだ1年あるのか。
ってことは80って結構それなりだよね。
そっか、ずいぶん遠いところまで来たね。
来ちゃったね。やばい。
そっか、そんなに長くやってるんだ。だってコロナで休んでた分も。
あ、そうだね。
聞いて、もうね。
そうだね、結構休んでたもんね。
うん。
あー、
そっか、もう80か。
長いね。
長いな。
やだ。
やだってなんだよ、やだって。
そっか、
うん、結構遠いところまで来ましたけど、まあ、今回もね、マスクをつけてちゃんと、
はい、対策しつつやっております。前回の話の中で、前回
私がね、あの79回の時にあのおすすめした富豪刑事っていうアニメなんですけども、
お金持ち、リッチ刑事、
リッチ刑
事、もうリッチ刑事じゃない、
リッチ刑事、まあ、確かにな。
やばい、かっこいい。
確かにな。まあ、それで私言おうと思ってたのにすっかり忘れてて、まあ、そのオープニングを、オープニングの曲がすっごいもう中毒性があって、もうすっごくいいんですよ。まあ、バラ、あ、なんだっけ、ナビゲーターっていう曲なんですけど、
アニメ
のオープニングの曲が、ストーンズさん、ジャニーズの、ストーンズさんが、ストーンズさんとスノーマンズさんが一緒に多分あのデビューされた2人組だと思う。2つのグループだと思うんですけど、うん、その、 あのストーンズさんが結構かっこいい感じの曲調であのオープニング飾ってて、最初私あのオープニング集っていうか、あ、アニソンの、
あ、なんか
今期のアニソン集をたまたま聞いてて、その中で、あ、これめっちゃかっこいい、え、これ何の曲だって思って、で、何の主題歌なんだろうと思って、見て、富豪刑事って出て、あ、ノイタミナさんね、へえ、じゃあちょっと1話見てみようかなからが始まったのが、
え、そのアニメとかに合わせた曲ってこと？アニメっていうか、その作品に合わせて作った曲かな、まあ、そこまでじゃないのかな。
結構ね、ナビゲーターなんだけども、そ の, あの富豪刑事がつけているガジェットっていうか、あのちょっとシリみたいな、
あ、
シリの進化版、
へ
みたいな、その執事がいるんです、 AI 執事、
うんうんうん、
あの例えばその神戸刑事があのなんていうの、この車を買い取るからってことで、
うん、
いくらの小切手を用意してっていう風に言うとバランスアンリミテッド承知いたしましためっちゃいい声で大吉さんが言ってるんですけど、ま
あ、
それがなんか結構ね、ほんと何十億っていう小切手をあの簡単に小切手が切れちゃうとか、
うん、
簡単にあのお金を振り込めたりとか、
うんうん、
まあ、何でもかんでもそこのカメラの映像を取得してっていうと取得してくれたりとか、
金持ち何でもありだな、
何でもありだなっていうの、ほんとね、シリの進化バージョン、
うんうん、
本当に富豪だからこそ手に入るようなな
る。じゃあそんな曲を今から安藤さんに歌っていただきましょう。
多分ダメ、著作権的にダメ
ダメです、イメージだけ
ダメです、無理だと思います。まあ、そのなんかストーンズさんの公式の方の YouTube でその曲が載ってて、ナビゲーター、
そうなんだ、
そうなんですよ。まあ、そこでちゃんと公式で聴けるので、
あ、じゃあ1番だけみたいな、
一番よ、3分間
がっ
つり多分ふわるからフルなのかなと思ってるんだけど、もしかしたら途中で編集されてるのかもしれないけども、そうそうそう、だからストーンズさんでナビゲーター、まあ、もしくは富豪刑事オープニングとか検索するとすぐ多分出てくると思うんで、それでその PV もね、なんか高層ビルの壁面で踊ってるみたいな、若干高所恐怖症の人はお気をつけくださいっていう
その人たちは大丈夫なの
か。あ、それはさすがにね、あの CG だから。
あ、そっか。
そのビルの窓のところをで踊ってたりとかするから。だからなんか下がもうすっごい遠くに人が歩いてたりとかする。なんか本当にスカイツリーの上から見下ろしてるみたいな感じで、ね、
すご
い。CG とかが使われたかっこいいなんか曲になっているので、皆さんそこから、そこもねすごい中毒性半端ないので、
分かった、見てみよう。
気をつけて。私は多分すっごい YouTube でガンガン回してるの私だと
思う。再生回数がやばいよ。
再生回数やばいと思う私。
永遠リピートみたいな。
永遠リピートしてるもん。
すご
い。お気に入りに入れて。
そうなんだ。
はい、だからそこもかっこいいし、エンディングも結構かっこいいので、うん、どっちも。あと BGM もね、結構サイコパスっていうアニメを手掛けてらっしゃる方 の、うんうん、あの音源だったりとか、あの音楽作成なので、うんうん、サイコパスの世界観の音楽が好きな方はやっぱり富豪刑事も見てて、すごいなんか、楽しいんだ、おしゃれな感じで楽しいと思うので、ぜひぜひそれも含めてね、なんか見てもらいたいなって思ってます。オープニングでも言っちゃった。
おすすめです。
おすすめメニュー、オープニングバージョン。
次の機会にまで次のオープニングバージョン。
そう、オープニングバージョンで。
なる、見ようかなと思います。
はい、見てみてくださいね。
はい、
はい、ということでコーナーに移りたいと思います。
はい、
まず最初のコーナーは
ブッディライブラリー。渡したよね最初。
そうだよ、大丈夫
です。ワフワフ。たまに読む本を、たまに本を読む私が。
たまに読む、
たまに、
その本一冊だけになっちゃうよ。
たまに本を読む私がちまちまとおすすめをしていこうかなというコーナーとなっております。
どんなコーナーだよ。
私は東野圭吾さんが好きで
ですね、もう歴代ずっとなんか紹介されてるのって東野圭吾さんだったり、
そうなの、めちゃめちゃ好きで、
うん、
で今回も東野圭吾さんの作品となります。めっちゃスマホの音がする。タイトルが、安室さんがねくっついてるからね。タイトルが変身。
変身。
そうそうそう。でも普通に言ったらその変身だよね。うん、変わるに体
の身体の身。
身体の身という字で変身というものになっていて、
うん、
東野圭吾の125万部を超える傑作医療サスペンス。
医療なんだ。
あ、そう、医療サスペンス。医療サスペンス多いの。なんかあのこういう言い方あるけど、小難しい作品がちょいちょいあって、
なん
か医療多くて、なんかあの正直たまによくわからない。全体はわかるんだけど、
あ、もうその
手術名とかさ、
手術名、あの、まあ、そのどんな部位か、
そうそう、さっき部位って言ってたけど、そういうのがちょいちょいよくわからないんだけど、うん、まあ、そこら辺は読み飛ばしているんだけど、
読み飛ばしている。
言い方がやばい。一応ね、一応っていうか2014年の7月にワウワウでテレビドラマ化もされている作品。その時のテレビドラマが神木隆之介さんとか二階堂ふみさんがメインのキャラ、まあほぼほぼ主人公の男の人がもう基本メインの作品なので、ほぼほぼ多分ドラマは分かんないけど、多分神木隆之介さんばっかいろいろと毒吐くとかが多いんだと思うけど、
やっぱり毒を吐くって聞く。毒吐くね。
が多いと思うんだけど、
はいはいはいはい、
どこを言おう、
もう俺たち入れ替わってるしか頭に今神木隆之介さんで、もしくはなんかもう au のあの CM で出来すぎくんしか頭に今いないんですけど、
なんかいろいろ見ても分かりにくいな。なんかすごく純朴な少年、もともと純朴な少年が主人公になっているんだけど、でちょっとその男の子は優柔不断だったり、あんまり強く言えなく、もともと結構勤勉な性格の男の子で、働いている工場みたいなところがあって、その工場とかでもそのなんだろう、あんまりいい工場とかじゃなくて、なんかみんなが不真面目に働いててたりとか、それでも、でも自分は真面目に働いて、なんか他の人に文句とかも言えないし言わなくて、上から押し付けられたりしてもその分かりましたって働いてたりする、
なんか中間管理職の顔なんか
板挟みみたいな。そんなような男の子で、うん、あんまり強く言えない男の子がいたんだけど、その男の子がある日引っ越しをしたくて、
ほいほい、
すごい安アパートに住んでて、引っ越しをしたくて不動産屋に行くのよ。でその不動産屋でもなんかあんまり家賃の高いものが買えないから、 安めの家賃のところにしたいって言いたいけど、そう言おうとするとなんか嫌な顔されて、で高いところでもいいですみたいな感じでちょっと言えない雰囲気のような主人公なんだけど、
典型的な日本人
そうそうそう、なんかちょっと高めのとこだと不動産屋の人が喜ぶじゃん。
あーですね。
そうそう、それで言えないような、でもどうしようかな言えないなみたいな感じの主人公の男の子が不動産屋で話してる時に突然強盗が入ってくるのよ。
不動産屋に？
そうそう、不動産屋に。あ、正直その不動産屋の家主というか店長っていうのかな、
うん、
まあ、オーナー、
オーナー
に恨みを持ってる人が、
あ、そっち、
あ、そうそうそう、
強盗じゃないんだ、
恨みか、恨みを持ってる人が強盗として入ってくる
の、うん、あー、怨恨と、
あ、そうそうそうそう、
強盗、
まあまあそこはネタバレじゃないかな、なんかそのオーナーの息子さんなのよ。でも
息子か、
息子なんだけどなんか認知してもらってない息子さん
で、説明、
お母さんが死んじゃって、でお前のせいだみたいな、なんか疲れちゃって死んじゃって、でお前のせいだって言って、そのオーナー、その不動産屋にその日にお金があることも知ってたから、強盗兼恨みでそこに入り込むんだけど、その時にたまたまいた女の子がちょっと動いちゃったりして、まあ、静かにしろ動くなみたいなこと言ってる時に、ちっちゃな女の子が動いちゃって、でその人に向かって、その子に向かって犯人が拳銃を向けて撃った瞬間に危ないってことで、その主人公の男の子がとっさに動いて女の子を助けたら自分が撃たれちゃうのよ。
うん、そうですよね、そうなりますよね。
で頭に弾が貫通して、あ、やば、即死ってなったんだけど、気づいたら病院のベッドにいて、
凄腕の脳外科医がいるのかな
そうそうそう、凄腕の脳外科医がいたんだけど、
あ、そうなんだ
いたんだけど、うん、なんか君の脳は死んでいて他の脳を移植しましたって言われて、
おお、すっごいなんか未来的な
そうそうそうそう、なんか普通脳の移植なんかできないよみたいな話をその男の子は思ったんだけど、うん、心臓の移植があるんじゃん、
はい、ありますね、
心臓の移植と同じようなもので実は脳も移植ができるんだ、ただ世間で発表されてないし、まあ、難しいって言われてるし、しかもこの話の中でだと脳のいろんな部分が一致してないといけないとかで、ま
あ、そうですよね、
そうそう、なんか波長が合わなきゃいけない、
うん、
なんかいくつかの項目の波長が合わなくちゃいけなくて、それが10万分の1の確率で、10万分の1で会わなきゃいけないし、しかもちょうどその時に亡くなってなきゃいけない
ですよね、
そうそう、
あのピチピチじゃないと
そうなの、ちょうどその寸前に亡くなってて、でも脳は生きてて、でたまたま波長が合う人っていうのはもうほぼほぼ奇跡、ほぼほぼ奇跡だから
確かに、そ
う
そ
う、だから今まで成功例もないんだ、ただ君が亡くなった寸前に他の人が亡くなっていて、たまたま波長が、調べてみたらたまたま波長があったから勝手だけど手術をさせてもらったんだみたいな。
ああ、じゃあその多分死んだ方は脳は元気だけど体が
原因
でっていう、
そうそうそう、で亡くなったんだっていうことで、ただ一般の病院とかはできないから隔離された病院で、その主人公はしばらく生活を過ごすんだけど、もともとその主人公は画家で、
あ、画家なんだ、
画家目指してる、
あ、目指す、びっくりした、工場で働いてたよなと思って
画家を目指してるとか目指してはいないかな、絵がすごい好きで、
うんうん、
よくスケッチブックに彼女の絵を描いていて、でスケッチブックの絵をそこの病院でもスケッチブック買ってきてくださいって言って絵を描いてたりするんだけど、
お、描ける描ける、
日に日に画風が変わっていくのよ。
お、え、今までは漫画みたいな画風
漫画じゃないけど
リアルな、急になんかそうそう、あのゴッホのひまわりみたいな
と変わってきて、でしかももともとおどおどした性格だったのに、なんかめちゃめちゃはっきりいろいろ意見を言うようになったりして、
あ、なんか よく移植のされた人の性格が
もっと変わったんじゃないかなみたいな感じになって、一応そこでちょっと変わっていくのかなみたいな、鏡に映る自分もこれ誰だみたいな、
あれ俺たち入れ替わってる
なんか話になってくんだけど、で一応移植してくれた人って誰かなって言って調べちゃダメって言われつつも話を聞いて、でただその話に聞いた人は確かにと自分が変わってく性格とちょっと一致しないなみたいな、なんかその 変わってった頭の中で性格が変わってくんだけど、すごい結構主張する性格な上にちょいちょい凶暴になってって、
その元々移植した人の
移植した人は主人公の性格がちょっと真面目になって、どんどん真面目というかそのいろいろ意見を言うようになって、うん、でしかもどんどんちょっと凶暴になってったり、彼女に対する思いも変わってったり、
へえ彼女そん楽しいそ
れ彼女もなんか気づいてくんだけど、
うん、説明なんか
暴言とかも吐くっていうか、殴ったり酔っ払ったら人を殴るようになって、なんかおかしくない、でも移植されたこの人から移植しましたよって言われた人のところに会いに行くんだけど、その人も元の自分に似てるのよ結構。
あ、もうほんと勤勉で、なんか自分の
優柔不断みたいな、
優柔不断で
なのに、なんか刑事とかにもはっきり言うような人に変わっちゃってて、
何マイナスかけるマイナス
でプラスになった、なんかちょっとおかしくないかみたいな、凶暴だし、うん、なんか自分が壊れていくし、
うん、
それが全部分かってて聞くんだけど、移植の手術をしてくれた医者は、うん、いやそれは問題ない、君にいなんか変わりはそんな大して変わりはないみたいな教えてくれないし、でもどんどん変わっていくし、感覚が抑えられなくて、一気にがって変わるんじゃなくて徐々に変わっていって、自分は何者なんだろう、どうしてこんな感じなんだろうみたいなのをドキドキしながら読んでいく作品。まあ、まあまあ変身だね。
ああ、まあ変身だね、確かに。
そうそうそう。っていう作品です。ちょっとハラハラするし、最後の方、うおーってなるから。
おー、それは確かに先が気になる。
ぜひ読んでみてほしいなと思う作品です。
はい、ぜひ、もう一回、
タイトルが、変身、うんうん。東野圭吾さんの作品です。
はい。
はい、ということで、ブッティライブラリーのコーナーでした。
番組はまだまだ続きます。後半もぜひ聞いてください。